お正月はおそらく皆さんものんびりと過ごされたのではないでしょうか。中には旅行に出かけた元気な方もいらっしゃるでしょうけれど、お正月というのは日本の国民が多くは家でゴロゴロ、そうでなければテレビ見ながら食べたり飲んだり、そんなくつろぎ方をして多くの方が過ごされたんではないかなというふうに思います。そうしますと正月の三が日というのはですね、それ以外の普段の生活のリズムとは少しずれてしまって、この日ばかりはとあまり健康のことも考えずに食べ過ぎたり飲み過ぎたりの3日間だったのかもしれません。もう今日は1月の19日ですから半ば過ぎですので、そんなことはないでしょうが、こうしてお正月も終わり普段の生活パターンに戻りますと、再び生活面でこういろいろとあれこれ考えながら日々を過ごす私たちでございます。中でもですね、特に日頃から多くの方が気にしていることの一つに健康ということがございます。健康と健康のための体づくりというのは非常に関心が高いので、これに関するありとあらゆる種類の本とか雑誌とかが書店には並んでいて、本当に多種多彩な健康法ですとか体づくりを紹介をしていたりいたします。またテレビ番組もそうですよね。医療関係の番組、健康をテーマにした番組が非常にこの頃多くなったなというふうに実感をいたします。私自身もですね、オタクとまでは言いませんが、やっぱりこの健康ということは気を使います。体にいいよっていうふうに言われたり見聞きしたりしますと関心を持つ方です。でもちろん関心持つだけでは健康増進にはなりませんので、それを実践しなければいけない。この体にこう取り込む、摂取するにしても体を動かすにしてもですね、それを実践していかないといけない。しかもこの一度や二度それをやってみたところでこれ何にもならずに、継続して毎日コツコツコツコツとやり続けること、習慣にすること、これが一番難しいわけであります。数限りなく健康法というのが世に出回っておりますが、おそらくほとんどは続けたら何らかの効果があるんでしょうね、きっとね。でもそれを習慣にしてずっとやり続けたらの話でございます。ところが私たち健康オタクは一つの健康法をいいと聞き、それをちょっとやってみるとしばらくするとですね、今度はまた別の健康法が世に出回ってきて、それが話題になるとすぐそっちに乗り移ってしまう、そういう傾向がございます。長続きしないんであります。これが一番の ネックなんではないでしょうか。あまりにもたくさんの健康法がありすぎて、肝心要の習慣化ができないのではないかと、こういうふうに思うのであります。あれもこれもと手をつけてみて、そしていいいいこれいいよっていうふうに人に勧められて、いちいちですねその一つ一つを全部やっていたら、体づくりに気を使ってそのうち一日が暮れてしまうようなことにもなります。それよりも、まあ、これをやるというふうに一つに決めてですね、人から他の健康法について聞いたり見たりしても、それには一切目もくれず最低1年間守り通してみる。そうするときっと効果があるんだろうというふうに、まあ、思うわけであります。ちょっと不謹慎な言い方をさせていただきますが、この宗教というもの、キリスト教にせよ仏教にせよ何にせよ、宗教というものも健康というのを広い意味で捉えた場合に、宗教も健康法の一つかもしれないな、こんなことを思うわけであります。もちろんその場合、この肉体体の健康というよりも、まあ、心の健康という意味で、そういう言い方が当てはまるということなんですが、そもそもこの健康という言葉の英語のヘルスという言葉がございます。このヘルスという英語はギリシャ語のホロスという言葉が元になっていると言われております。ホロス、ヘルス、よく似てますよね。で、このギリシャ語のホロスという言葉はですね、全体という意味です。英語でホールということを言いますよね。全体のことをホール、ホールトマトなんていうふうに言ったりしますけど、全体という意味の言葉なんです、このギリシャ語のホロスというのは。体全体が健全に保たれること、これが健康でございます。で、そうなるとこの現代のこの医学でも、人間の体全体という時にですね、医学でも今やそれはボディだけではないですよね。心とか精神とか言われる領域をも医学でも重要視するようになっております。心も体も全体が健全であるとき、人は本当の意味で健康と言えるのであります。そういう意味でいきますと、宗教というものもこの健康という側面から考えることもとても大事だと私は思うのであります。一見宗教と医療というのは全く別物のように思えますけれども、実は決してそんなことはなくって、宗教もこの医療も人間が健康で健全であるために必要な点で共通しているのであります。ルーテル教会の東教区にはですね、どのぐらいの方がご存知かちょっと分かりませんが、もし知らなければもっと宣伝してしないといけないなと思うんですが、医療と宗教の会というのがございます。そういう組織がボランティア活動がありましてですね、この活動は、ルーテル教会のクリスチャンのお医者さんたちが中心になってずっと続けられております。実際聖書の中を見てみましても、イエス様が人々に 医療行為を施す場面がたくさん出てまいります。心の健康法の宗教についても、あるいは体の健康、これも体の健康法と同じくこの宗教についても実にたくさんございます。どの宗教をどの教えを信じたらいいのかということがまた問題になってくるわけであります。キリスト教に絞ったとしてもですね、実に多くの教派がございまして、その教派がそれぞれ微妙にこのアクセントを変えていろんな教えを持っております。先ほどの健康法と同じく、あれもこれも手をつけるなんていうことはとてもではありませんができないのであります。ましてやこの頃はですね、宗教という範疇には入らないスピリチュアリティというふうな言い方がされて、この宗教のようだけど宗教団体ではなく、でも宗教と同じように人間の幸せですとか健康を目指す運動とか教えもございます。既存の宗教という枠組みの中には収まりきれないものまであって、そしてさらにそれがビジネスにもこうなってきているのが現代でございます。そうした中で私どもがここで言えることというのは、先ほど健康についても申し上げたことなんですが、あれこれ手をつけてみることではなくて、一つに絞ってこれと決めて、それとしばらく付き合ってみるということであります。自分のものにするにはもうこれしかないからであります。キリスト教会ならその教会としばらく関わってみる、しばらく礼拝に通ってみる。そうすることでその意味も伝わり、良さも分かってくるわけであります。ここはルーテル教会というプロテスタントのキリスト教会でございます。中でもこの宗教改革者マルチン・ルターの教えを基礎に据えているという大きな特徴があるのが私どものこのルーテル教会であります。ですから私がこうして日曜ごとにしております説教の内容というのもそこを元にしているつもりでございます。で、教会にもですね、このいろいろありまして、中には例えば癒しとか、あるいは霊的な体験、こういった自分の身に個人的に起こる特別な体験を強調する教会がございます。よくカリスマ教会なんていう言い方されますが、ルーテル教会というのはそうした一時の体験ではなくて、古来から息づく伝統に根ざした、古来からずっと続いておりますので、いつの時代でも通用する、一人の人間のこの人生全般にわたって意味を持つ堅実な信仰というものを教え伝えている。これがルーテル教会の特徴というふうに言ってもいいんではないでしょうか。科学のメスでも十分に解明はできないこの人間の心という不可解な領域を扱っていくには、一時の特別な体験よりも堅実で揺るぎない教えが一番だからであります。ここまで今日の福音書とは直接関係のないようなお話をしてまいりましたが、実は多少関係があります。で、この辺で今日の福音書に目を向けていきたいと思いますが、それはですね、 まあ、今お話ししたことと、関係してまいりますのは、イエスとバプテスマのヨハネとの関係でございます。先週私どもはこのイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けたという出来事から御言葉に触れました。ちょうど今日のテキストの福音書の一つ前の三章の出来事でございます。聖書をお持ちの方はそこもお開きながらお聞きください。その中で一つ興味深いことがあります。それはヨハネがこう言ったんです。イエスに向かって、洗礼を受けに来たイエスに向かって、本当だったら私の方が、すなわちヨハネの方がイエスから洗礼を受けるべきなのに、どうして私がイエス様あなたに洗礼を授けるんでしょうか。まあ、こういう言葉をヨハネが言ったわけであります。その時にイエス様こうおっしゃった。今は止めないでほしい。覚えていらっしゃるでしょうか。こういうふうにイエス様がおっしゃったわけであります。そしてイエスはヨハネから、まあ、洗礼を受けたのであります。ヨハネは罪の悔い改めの洗礼を授けておりました。罪の悔い改めに洗礼を受けなさいというふうに言っておったんであります。そこへイエスがやってきた。罪の汚れのない、悔い改めの必要のないはずのイエスが洗礼にやってきた。そしてイエス様はそれを良しとして受けられたのであります。これによってイエスと洗礼者ヨハネがつながっていったわけであります。洗礼によってつながったんです。洗礼によって結ばれたんだったら、イエスとヨハネは一緒に宣教活動をしても良さそうなはずですよね。ところが実際はそうではありませんでした。彼らは別々の活動をしたのであります。二人とも悔い改めなさい、そして神様に立ち返りなさいということを伝えたのでありますが、やり方が違ったのです。ヨハネとイエスはやり方が違った。ヨハネは神様の前で罪の悔い改めを求めて、そのための洗礼を授けましたが、イエス様はですね、今日の福音に入っていくわけでありますが、悔い改めよという、まずヨハネと共通する部分を説いたんでありますが、もう一言そこに加わったのであります。天の国は近づいた、天の国は近づいた、この言葉がイエスには加わっているのであります。ここがヨハネとの大きな違いになるでありましょう。そして、今日の福音書にもこの17節の最後のところに書いてありますが、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたというふうに書いてございます。始まったんであります。宣教活動の開始宣言なのであります。イエスが宣教の開始へと至るまでには、いくつかの出来事があったわけでありますが、ここからまさにこの一言によって宣教が始まったわけであります。先ほども触れましたが、洗礼を受けたということ、これもその前の段階として、起こったことであります。さらにもう一つのことはですね、この後に出てまいります、サタンの誘惑を受けるというこの試練に遭われたこと、洗礼と試練、この二つは宣教者としてイエスが 自分自身を人間形成をしていく上で欠かせなかった出来事、そういうふうに申し上げたいのであります。この二つはイエスが成長するためにとっても大切な経験でございました。そしてもう一つ事件がありました。イエスをこの宣教活動へと駆り立てていったもう一つの事件がありました。でこれについてはイエスは直接は関与していなかったんでありますが、勘のよろしい方でしたらもうお気づきかもしれませんが、今日の箇所のですね冒頭の言葉であります、12節の言葉であります。こう書いてあります。イエスはヨハネが捕らえられたと聞きとあります。これです。ヨハネが捕まったこの出来事が三つ目の事件でございます。ヘロデ・アンティパス政権を批判してきた角で洗礼者ヨハネは捕らえられ、そして首をはねられてしまうのであります。この知らせがイエス様の耳に入ったんであります。今日の聖書にもある通り、実はこれが直接のきっかけとなってイエスは一旦退き、その後宣教活動を開始していくのであります。ところで捕らえられたと聞いてというふうに聖書にはあります。聞いたんであります。そういう知らせが巡り巡ってイエス様の耳にも届いたということでありましょう。先ほども言いましたが、イエスはヨハネと別行動をしていたと申し上げましたが、もしイエスとヨハネがですね一緒に宣教活動をしている仲間であったんだったら、捕らえられたと聞いてなどというふうな人ごとのような言い方にはならず、捕らえられたのでこういうふうに、書くところでありましょう。これ心当たりからもイエスとヨハネが別行動をして宣教していたということが読み取れてまいります。行動は別々ですだったんでありますが、ヨハネの逮捕そしてその殺害というのはイエス様にとっても大変ショッキングな出来事、知らせでありましたでしょう。イエスをその気にさせるには十分でありました。天の国は近づいた、イエス様はそのように語りました。イエスの宣教はヨハネの宣教からさらにもう一歩踏み込んだんであります。この近づいた、聖書のこの原点のギリシャ語ではこの近づいたという表現を文法で見るところ、この時制はですね、この時間は完了形という時制で書かれておるんです。日本語には完了形という時制、時間はありませんので、完了形というのはちょっと理解が難しいんですが、完了形というのは終わったということよりも事柄が今始まって、そしてそれからずっと今に至るまで続いているというこの時間的な幅を持った時制が完了形なんですね。それをもって表現がされているのであります。ですから近づいた、これは天の国の到来が始まったと、こういうふうに理解することができるのであります。イエス様はこの時一体何を思って天の国は近づいたというふうに宣言できたのでありましょうか。これは今から2000年も前のことであります。2000年も経過したわけでありますが、今私たちは天の国が近づいたというふうに言えるんでありましょうか。近づいたというのがこの完了形はあの時から今に至るまでずっと続いてまだ終わっていないんだろうか。 なんていうふうにいぶかる気持ちも起きてまいります。天の国は近づいた。実はこの時、この言葉をイエス様が語った時には、イエスには十字架が見えていたのであります。この発言をした時から、せいぜい長くてわずか数年のうちに、主イエスは十字架へと向かっていくのであります。この時から私たちの罪の許し、私たちの救い、それが十字架のあがないによって成し遂げられていくのであります。ヨハネ福音書がイエス様の最後の十字架の場面で残した一つのイエス様の言葉、十字架にかけられたイエスが息を引き取る直前にですね、こういう言葉を言いました。成し遂げられた、成し遂げられた。天の国は近づいたという今日のこの宣言で始まり、十字架の上での成し遂げられたあの言葉によって、天の国の到来が完成したということを示しているのであります。罪の許し、私たちの救いというのは、それが私どもの、この人体の体の健康にどう影響するのか、罪が許されることで血糖値とか血圧が下がったりするのか、それは分かりません。あんまりそういうのは数字としては出てこないでありましょう。けれども私たちが生きているこの命が自分の命ではなく、神様につながっている命だとするなら、罪の許しというのは絶対に必要なこと、受けておきたい、いただいておきたい大きな恵みなのであります。そして私どもの命というのは確かに神様につながっているのであります。神様から与えられた命を私たちはこうして生きている、いや生かされているのでありまして、生かされているということにこうして主の前で気づくとき、自分の愚かな罪が許されるというこのことは限りなく大きな救いなんだ、そのことに気づかされるのであります。主イエス・キリストは十字架の贖いによってそれを成し遂げられました。この地上の命を営む私たちにとりましても、天の国は近づいて、そして確かに十字架によって実現したのであります。お祈りいたします。主なる神様、あなたの御子イエス・キリストは時が満ちて宣教を開始されました。そしてイエスが始めた宣教はイエスの十字架によって成し遂げられ完了いたしました。どうか神様が私たちすべての人にお与えくださるあなたの罪の許し、十字架の贖いを、これからも私たちが述べ伝えていき、この大きな恵みに私どもも、そして教会にまだ足を運んでおられない方々にもこれが届けられますように。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。